この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
11月のつむつむイベントは時間がかかるタイプですね。ポイントをひたすら積み上げるというやつで、難易度自体は低いんですけども、今3780ポイント溜まってますけど、プラチナを取るためには1万ポイント稼ぐ必要がありそうです。今回は西宮甲子園ハーフマラソンの反省会です。
流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、流行り物通信簿リニューアルされてからまだ一回もメール送ってないですね。っていうか、もうここ2年以上送ってないんじゃないかな。一応大会について簡単に振り返っておきます。甲子園球場の横からスタートします。まあだから西宮甲子園なんですね。で、甲子園、でも甲子園球場の中からではないです。横の道路からスタートです。で、そこから、向こう側の鳴尾の団地のところを回り込んで、向こう側の河川敷に出て、それを北へ走って仁川の河口ぐらいかなに行って引き返して途中でゴール、2号線の下あたりのところにゴールだと思います。北側に走るのは川の上流に向かって走るんで、まあ、ほんのわずかですけども上りになってます。多分 1% もないと思うんですけどね。微妙な上りです。で、注意すべきなのは河川敷の土のとこなんで、土はいいんですけどね、砂利っていうか砂っていうのがね結構多くて、そういうところではなかなか辛いもんがあります。力強く踏み出そうと思うとずるっといきますから、というか力強く踏み出そうと思わなくても一歩一歩ずりずりっとこう力をロスしていくような、そんな感じがします。で、大会の規模自体はそんな大きな大会ではないです。5000人ぐらいかなと思います。で、ゴール地点に一応出店っていうか売店あるんですけども、それは主催者が用意したような感じで、4つぐらい、なんかポテトとか、たこ焼きとか、焼きそばとか売ってたかな。あとタピオカも売ってたかな。そんなぐらいです。お祭り気分とかは全然ないです。ただまあ、ナルオの団地抜けるところでは結構、沿道に人がいて声かけていただけますけどね。まあでも、田舎の大会みたいな、あんな盛り上がりはないです。で、運営はもう本当に、サンスポが主催しているということで、もう本当に滞りなく行われてます。完全にプロの仕事っていう感じですね。で、参加賞は今年はタオルでした。細くて長いやつです。舞鶴のやつみたいな、あんな編み込みで模様がしてあるような高級なんじゃなくてプリントのタオルですね。ちょっと注意が必要なのは給水ですね。スポンサーの都合でスポーツドリンク的なものが出るのは一箇所だけでした。あと水なんですね。だからスポドリ飲みたい人は自分で持ってった方がいいと思います。私も来年もし出るとしたら自分で持っていこうかなと思ったりもしました。大会としてはこんな感じですね。あ、そう、集合地点は甲子園駅のすぐそばなんで、阪神沿線の人はすごく便利です。私、西宮に自宅あるんですけども、アクセスがすっごく悪くて、1時間半ぐらいかかりそうなんで、もう社宅から行きましたけどね。
ぜ。ただ守るだけじゃないぜ。未有限状態、複雑状態、複雑状態、複雑状態、複雑。
はい、超回復ザ・ナチュラルキラーです。西宮市の今津に住んでおられます。すごく近いんですけども、この当日にライブがあるということで今回は参加されませんでした。で、今回の私の成績ですけども、ガーミン読みで1時間49分何十秒でしたね。で、今年のブロックは3つ目で、去年より1つ前で、スタート後の渋滞感はだいぶ少なかったです。今回は本当、まあ、ログ見てもらえばわかるんですけども、最初の1キロだけ5分半ぐらいで、そこからは5分前後ぐらいで走れてました。で、この大会の特徴というか、このシリーズの特徴ですけれども、男女別々に並ばして、人数の少ない女子が男性の前に割り込むみたいな形で入ってくるがために、序盤で大渋滞が起きるという致命的な運営のミスがあるんですけども、それを被ることはあまりなかったです。自分自体が前の方でスタートすれば、それほど女性の後ろに回り込むということはないんでね。で、序盤すごく広く道が通ってあるんで、その間のシャフルでうまいこと走り抜けられたっていう感じだったと思います。で、そんな感じで結構快適にスタートはできたんですけども、なんかいまいちペースが上げきれなかったです。というか、まあ、5分前後ぐらいのペースだったんで、前にここで言ってたペースよりも早いぐらいだったんで、別にまあ文句のつけようもないんですけども、去年なんかのログと比較したら、去年は最終の折り返し過ぎたところから、まあ、若干下りになるんですけども、それを利用して4分45秒とかいうので最後まで来れてたんですけども、今年はもう全然ダメでしたね。もう5分前後守るのがギリギリっていう感じでした。で、もう給水で歩いて休んでっていう感じでしたね。だからペースとか見てたら5分半とかなってたりもします。あれは給水の時だと思いますけども。一応あの比較の表を載しておきますんで、もしご興味がある人は見てください。全般で気づいたマージンを後半で食いつぶしているというのが一発でわかりますね。あとガーミンの GPS の誤差のせいか、去年おととしは21キロないっていう表示だったんですけども、今年は21キロ以上あるという表示になってます。これガーミンのです。だから走ってる最中でもガーミンの方が先にラップ何キロっていう風になりましたね。途中5キロぐらいあたりからだったと思うんですけども、200メーターぐらい先でガーミンがラップ刻むっていう風になってました。だからガーミン上では今回は21点何キロかな、ちょっと正確に覚えてないですけども、21キロ以上あったことになってますけども、去年と一昨年は21キロなかったことになってました。まあその辺がさらにペースの差にもなってるとは思います。で、まあそんな状態でペースが上がりきらなかったせいか、足がつったりとかそんなことは全くなかったですね。で、ガーミンのログでも心拍が、平均心拍が158だったかな、それぐらいありましたね。 まあそれがあってもうペース上げれなかったと思うんですけども、まあおかげで足は全然ダメージなしと、そういう状態です。まあ、やっぱ400ミリ全血やって10日後だったんでね、やっぱ赤血球数が元戻ってないはずなんで、そういうのが影響してるんかなと思ったりもします。体感的には別に普通だったんですけどね。なんか、心拍が上がりました。で、ウェアについてはもう定番ですね。2 times U のタイツに 8 ビート T シャツ、ヘイローのヘッドバンド、リーボックのリストバンド。で、今回シューズはニューバランスのフューエルセルレベルでした。どれも全く問題なく正解だったと思います。特にヘッドバンドは走る前にはこれいらんかなと思って迷ったんですけども、やっていてよかったです。もう滝汗でした。一つ失敗だったのが、アームカバーですね。持っていかなかったんですね。寒いかもしれんと思ってたんで、全然そうじゃなくて、アームカバー持って行ってたら、もうちょっと快適だったかもしれないです。あともう一つ身につけたもんで、ウエストベルトがあります。紹介した例のチューブ状のウエストベルトですけども、あれを今回は加工して、ほんのちょっと長くして、持っていきました。これまでなんか腹部が圧迫されて、それのおかげで水とかジェルとか飲んだら気持ち悪くなるんちゃうかなっていうのを舞鶴で感じたんで、今回はもう 2,3 センチなんですけどね、伸ばしてみました。そしたら快適でした。今回は水を飲んでもジェルを飲んでも満腹感というのか、そんなに収まれることはなかったです。とは言いながらジェルは結局一本しか飲めなかったですけどね。ジェル飲もうと思うと、その瞬間息を止める必要があって、さらに飲み下すのに息を止める必要があって、それで息が上がるっていうのを感じたんですね、一本目を飲んだ時に。それで二本目飲むのが怖くなって、手をつけられなかったみたいな、そんな感じでした。まあ心拍が上がってた、っていうのが原因でしょうね、そもそも。で、今考えたら脱水症状もあったかもしれないですね。全給水所ではないですけども、間隔が空いた後の給水所は全部飲んだんですけどもね、やっぱミネラルウォーターだけっつうのはちょっと吸収が悪いような気がします。終わった後もらった水 500cc 全部飲んで、でその後三宮でさらにジュース1本 200cc ぐらいのやつ飲んで、さらにバス乗るときに 500cc の炭酸水1本飲んで、それなのにレース後1回トイレ行っただけでしたからね。やっぱ体が水を求めてたんですかね。で、実際帰ってからも軽い頭痛がしてましたからね。で、足の故障的なものですけども、まあさっきも言ったように、大して攻めきれてないんで、全然筋肉痛もなく、故障もありませんでした。これも翌日からほとんど普通に起き上がって、会社まで歩いていくことができましたし、火曜日からトレーニングを再開しました。全体見て予定では5分15秒がきついかなっていう感じがあったんでね、その中で5分前後ぐらいでいけたんで、まあよしとしたいと思います。あとインスタ365を胸につけて走ってみました。で、スタートとか途中地点とかゴール地点とかで動画を撮ってみましたんで、よかったらご覧ください。まあ、もう見なくてもいいですけど、とりあえずいいねをしてチャンネル登録しておいてください。まあでもやっぱ、胸につけると結構ブレますね。というか、手ブレ補正をかけてない状態だともっともっとひどいですけどね。それを半分以下にはしてくれてますけども、やっぱ、入れますね。手とか、頭とかにつけると、だいぶ違うみたいですね。やっぱ体のスタビライゼーションというのかが効くんだと思いますね。だからゴールとかスタートとかの時には手で持っ って走った方がいいかもしれんなと思いました。まあ次できるかどうかわかんないですけども、頭につけてみようかなと、そんな気持ちになったりしてます。
マグロでポン！あやこほうです、
うん。この病棟ね、うん、あの白血病の人がね、うん、集められてる。
そう、そうだ、なぜか、
そう。そうだって、だって血液ないからだもん。
そう、だから、うん。だ
から。はい、マグロでポン。白血球数がもう正常値になったということで、おめでとうございます。で、愛広報さんは、皆さんの支援のおかげですって毎回言われるんですけども違いますね。実際には抗がん剤と輸血のおかげです。もう現代医療の粋が愛広報さんをここまで健康に戻したということです。その成果を忘れてはいけないし、献血も忘れてはいけないと思います。あ、そういえば11月3日、アメリカですけども、ニューヨークシティマラソンがあって、SJD が走ってました。あ、記録のことはショートバージョンの時に言いましたね。あと、そうだ、ニューヨークマラソンでびっくりしたのが、集まる寄付金、$40,000。$40,000円じゃないですよ。$40,000です。43億円です。日本でこんなことやっても桁が2つ、いや3つぐらい違いそうですね。寄付といえば小藤がね、毎週70ドルも寄付してますよね。で、彼が寄付する対象っていうのが、どこそこマラソンにチャレンジする人が集めてるっていうやつですけども、寄付のイベントみたいなのを、そういうのが日本であればね、私も例えば福知山マラソン出るときに、俺今回出て、今度こそ4時間切るために頑張る。だから、寄付金お願いと。ね、そんな、おネタに走れば、励みにもなるし、まあ私なんか走ったところでね、自分で寄付する1万円ぐらいで終わっちゃいそうですけどもね。福知山マラソンが23日ありますんで、それまで、今からできるって言ったら、ペースぐらいですかね。まあ、坂トレは定期的に入れていくつもりですけども、坂道とペースという感じで調整していきたいと考えてます。では、非常勤さんのティンサグの花でお別れです。パンでした。
ティンサグヌ花や、チミサチニスミティ、ウヤヌユシグトゥヤ、チムニスミリ。ティンヌムリブ、しや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R UN, C, A, S, 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。 50分